また次に掲ぐるは今より約20年前、西暦1866年、我が英国の放送会において新人なる注意の焦点となり、海外の専門雑誌にも伝えられし事件なれば、あるいは記憶に新たなる読者もあるべけれども、未知の人々のために小六線にスコットランドの片田舎、地名碑に住める貴族にして、赤髪富豪の聞こえ高きコンラド加盟銃弾爵というがあり、年40に及びて数マイルを隔てたるところにある高野宿という由緒ある家柄に生まれし、アリナ加盟と呼べる若き女性を夫人として迎えけるが、この女性は元来絶世の美人なりしにもかかわらず、何故か八方より申し込み来たる婚約をことごとく謝絶しおり、尼となりて修道院に入らんと志おりし者なりしを、八方より手を尽くしてかろうじてもらい受けし者なりければ、銃弾爵の満悦たとうべくもあらず、味方の親戚知遊はもとより、新婦人の両親骨肉および高野宿の林家に住める医師兼弁護士の免状所有者にして、特学の聞こえ高きランドルフ・タリスマン氏までも招待して、盛大なる華食の宴を挙げ、付近住民をして羨望格好の目を見晴らしめぬ。去るほどにアリナ新婦人はやがて銃弾爵の種を宿しつつ、月満ちて玉のごとき男子を産み落としけるが、その子の願望を一目見るより銃弾爵の面色は忽然として一変し、声を荒らげて言いけるよう、我が家には代々格のごとき漆黒の毛髪を有せる者一人も生まれたることなし、また何時が家の系統にも去る者なきは人の知るところにして、何時を我が妻として迎えたる理由もまたその点にかかって損するを知らざりしか、察するところ何時は何人か告発を有する男子と密通して、この子を宿せし者に相違なし、世は格のごとき子を我が家の講師として披露するあたわず、とくとくこの子を抱きて親里に立ち去れ、しかして世の赤罰のいかに寛大なるかを思い知れ、とぞ罵りける。しかるにこれに対してアリナ夫人は不思議にも一言の弁解をも試みんとせず、その夜深く九段の告発の外事を抱きて、密かに産室をよろぼいいで、裸足のまま数マイルを歩行して、翌日の正午親里に帰りつきしが、家人の隙をうかがいて玄関横の応接間に入り、その正面に掲げある 告発の美青年の肖像画の前に来たり、石畳の上に倒れ伏したるまま生きたえぬ。ほどけて、これを発見せし実父母は境外置くところを知らず、直ちに隣家のタリスマン氏を迎え来たり、水よ薬よと立ち騒ぎけれども、その甲斐なく、ただ告発の外事のみが父を呼びつつ生き残りけるこそ、哀れの中の哀れなりし。